ていう人の方が多い。もちろんとても怖いという人もいるわけですよ。怖いという人もいるけど、意思としては怖くないという人の方が多い。これはどういうことかというと、かつ犯罪を犯したら、つまり自分が今ここにいることで家族の愛を失うということはない。これ我々の社会だと感動っていうのがあるわけです。家族の中の誰か犯罪を犯したら、それをそもそも感動しちゃって、自分は社会に受け入れられる。だけども感動しちゃったわけですから、で切り離さない。でこれもそうだと思いますのは、僕はもうコンクールの現場でしょっちゅう通って、中にも入ったりしょっちゅう通ってますから、そうするとですね、見舞いに来る人がいるわけですよ。息子が嘘ごとやって捕まって入れられて、でもお見舞いに来るお母さんがですね、真っ赤な顔をしたって今の時期で言うと派手な顔を加工してくるんですよ。で僕のなんかちょっと顔を合わすもんだから、かわいいかわいいよってやってるわけですよ。日本だったらちょっと人も失うっていうことがあると思うんですが、全然関係ない。それでまあちょっと説明したら、なんで私別に悪いことしてないんですよ、でなんでそんな人に気にする人があるの、私は悪いことしてない、まあ、そういう感覚なんです。ですからお互いにそれは恐れていないよ。でその家族は非常に重要だという。でこれは実はですね、日本アメリカ社会を見るときに非常に間違って見ると思う。アメリカ社会で家族が崩壊しているという考えは、これは天気の間違い。アメリカ社会は本当に家族が大切。ただその家族という家族がですね、両親揃っているというわけじゃないんです。家族の形態はどうであれ、自分の今の家族は大切。ですから、例えば16歳まで誰と住んでましたかって言うと、まあ、自分の産んでくれたお母さんとあるいは義理の父親だというような人もいますし、まあ、2割ぐらいの人は、まあ、お母さんとだけだよと、お前にとっていたってやるというような人もいます。ですから、家族の形態はいろいろあるわけ。いろいろあるんだけど、今自分のいる家族、それはお母さんと2人の家族かもしれないし、義理のお父さんとお母さんとの家族かもしれないし、いろんな家族なんだけど、その家族は私にとって大変その大切だよというのがものすごく多いんですね。で、まあそういうことでですね、ですから何て言うんでしょうかね、家族に対してはいろんなことが、勘違いが多いんではないかなというような気がします。で、その人の家族がどのような形態だって、つまり今言ったようにいろんな形態があります。だけど、一番欲しいものってのはお金じゃない。で、一番欲しいのは、まあ、武装行動して刑務所に入っている人でさえお金じゃないんだと。ところが、ここで、まあ、これは1974年に出された本の中の、なんですけれども、指定少年非公的対応に関する比較調査で見ると、人生には何よりもお金が大切だと、これはもういくつかの調査があるんですが、人生で一番大切なお金だというのは、世界の中で日本の中学生、高校生が一番多いんですね。で、まあ、よくそのアメリカがお金をみんな大切にしているというふうに思うんですが、これは大切にしているところも、あとでちょっと説明書があるんですけど、これは心理的に言うと、アメリカはそれほどお金は大切にしていない。ということだ。で、何が一番怖いかということを聞いたときは、何が一番欲しいかということを聞いたわけですから。で、まあ、その時に、まあ、尊敬されるとか、お金とか、まあ、楽しい時間が欲しいとか、能力とか、まあ、いろいろだった聞いたわけですけれども、その能力ってのは、これは高い能力とか低い能力ではなくて、自分の能力を発揮するという意味で聞いたわけですが、そうすると、一番多かったのは自分の能力を最大限に活かして、一番欲しいのは何かというと自分の能力があります。で全体で言うと、つまり白人とか黒人とかというのを除いて全体で言うと、まあ 35% と 16% で、十分なお金というのはもっと低い。つまり、武装強盗でしたからといっても、やっぱり一番欲しいのはお金じゃなくて自分の能力を生かしたいんだ。いわゆるその楽しい時間が欲しい。酒飲んで楽しい時間が欲しいなんて全体で7%。というよりも、もっとあれなのは、自分は貧しいでだって言った人に来るとですね、十分なお金がある人生、 の質問の仕方をしていくんですけれども、理想像とだから金が欲しいんだろうというふうに思うんですけれども、いろいろといろんな角度から質問をしていくと、やっぱり人間関係の切れてる人がお金が欲しいというふうに言っている。で、人と関わりを持っている人が、やっぱり出てくるのは、いわゆる実動的欲求というんですか、実動的欲求ですから、アーティストの要求じゃなくて、まあ、人間に金が欲しいとか、生きている意味が欲しいとかですね、そういうその生きている意味を求める。人と関わると、生きている意味を求めるようになる。ではない。つまり、一番欲しいもの、まあ、いろいろパーセントはあって、全員というわけではもちろんないんですが、大雑把に関連を含めていると、一番欲しいのは自分の能力を大変に生かすことで、一番怖いのは意味のない人生というように言っています。で、ですから、ここでその人間がもしこういうものだとするとですね、労働なんていうものに対する考え方が随分違ってくるんではないか。これは僕のやった実験ではないんですけれども、ある刑務所の調査なんですけれども、要するにどういう人が労働に不満かということを調査したのがあるんです。で、どういう人が労働に不満であったかというと、従業員をさせている人が労働に不満だろうと思うかもしれないんですが、実はそうではなかったんですね。では、どういう人が労働に不満かというと、もうちょっと言うと、案外軽い労働をしている人の方が労働に不満、重労働の方が不満でないんです。で、それはどうしてかというと、軽い労働の方はどちらかというと軽犯罪で捕まっていますから、つまりみんなやってるのにたまたま俺こんな風になっちゃった面白くないと、まあ我々が警察の方へとちょっとなるんですけど、スピード違反で捕まったというみたいに、みんなやってんだよ、どれだけ捕まるか。ちょっと罰金払わされてもそれ不満になる。つまり、そういうように、なんとなくその納得していないと、どんな軽いことでも不満になる。ところが、自分は、刑務所で、今日悪いことしちゃったと。一番悪いのは、もう殺人強盗でしょうけど。そうすると、そういう時はそうやってしまったけども、土地が経って、今、現地にいることになったら、俺は悪いことしたんだなというふうに思いますから、そうすると、重労働にも不満じゃないんです。具体的にどんな労働かっていうことを、事実としてどういう労働かが不満じゃなくて、その労働に納得しているか納得していないかということが不満になる。だから我々は労働が軽ければ不満でない。労働が重いと不満だと思いますけど、むしろ、その調査の結果から分かることは、労働が軽いか不満ではなくて、納得してるか納得してない。ですから、今の日本の格差社会なんかでも、なんで問題か。つまり、アメリカに格差社会って言葉はないわけです。むしろ、直訳すればありますよ。ソサイティでリバイジェンスとか、いろんなことがあるでしょうけども。なんで、あんなにすごい格差ですか。とにかく、去年のボストングローブを読んでましたら、ヘッジファンドのですね、ベストトゥエンティがですね、平均の労働者、アメリカの何年間か労働者たちの平均の労働者、1年間の所得をどのくらいで稼いでるかって言って、10分かかるんで稼いでる。とっさの間に、いや、僕はもう2時間こうしたらすごいお金になってると思うんですけども、とにかく10分かからない間にアメリカの平均の労働者の年間収入を全部稼いでる。そのぐらいものすごいわけです。それでも格差社会と言わないっていうのは、我々にとって格差が納得できないから絶対許せないですね。納得できる格差は許せないけど、納得できない格差は。だから勝ち組負け組という言葉ももちろんその、ミラーとかルーザーとかっていう直訳がありますけど、我々の持っている意味での言葉はない。で、要するにそういうその今、実存的欲求というのは非常に大きな形で出てきたんだと。で、もう一つその結果聞いたわけです。つまり、刑務所に武装を持った時、刑務 メリカの世論を完全できるためにできることはわずかしかないと一つ重なった。今、アメリカの世論、ものすごい。それに、そのコントロールの刑務所の中に入っているその人に、なんかその労働を改善できることがあると思うか、世論を。世論を間違っているから、改善していこうという、例えば、たくさんあるかって言ったら、たくさんあると答えちゃう。ものすごいんですよ。4割近く。わずかし、もちろんわずかしかないというふうに答えた人の方が多いんですよ。ただ、アメリカの世論を改善するために、俺ができることあるよと。いうのが刑務所の中にいてこういうことを考えるっていうのは大変なことだろうと思うんですよね。で、実はこれが今盛んに話題になっているアメリカのオバマ氏とクリントンのことです。オバマ氏がなぜ若さで上院議員の経験なんてあれ2年ぐらいなんですね。で、お母さんが白人でお父さんは黒人で、で、黒人として出てきた。それで、なんで彗星のごとく大統領候補に上がってくるか。日本だと大体そうではないですからね、大学に行くときに、大久保寺、長曽根、なんかというのも、大体我々が大学総理大臣だと、みんな知り尽くしている人です。何の無名の、無名の人が、ぐわっと、こう、出てきちゃう。おそらくその土台っていうのが、なんかこの強さっていうんでしょうかね、刑務所の中にいても、アメリカの世論とか、俺は変えるだけできるよっていうように思ってる、恐ろしさですね。で、まあ、とにかくたくさんあるっていうのは、まあ、単ワードの1ですけれども、とにかくそういうふうに思ってるということが、恐ろしい。で、刑務所の中に人がいるかっていうと、まあ、結構親友がいるっていう人多いんですよね。で、誰もあなたのことを必要としないかっていうと、必要と対策されているっていうふうに考えている人がいる。まあ、いうようなことでですね、ちょっと話が長くなってしまいましたんで、そろそろ切り上げますけど、多くの人は自分のことをどう思っているか。刑務所の中にいる人ですよ。頭よく思っているっていう人がいる。よく思っている人が。これ、足すと、8割になる。ところが恥ずかしがりの人なんていうのは大体悪いこと何にもしてないのにみんなに嫌われてると思ってる。ですが、なんかこの違いに僕は呆然としたんですけども、さらに刑務所を出たらトラブルを避けるチャンスを与えてくれると思うから、お前これから出てって世の中でやってると思ったら、いや与えてくれると思うよっていう人がこんだけいる。だからもうしみじみと僕は刑務所の中でですね、これはもう日本とは違うっていうこともしみと思って、これはもうアメリカの真似しちゃいけない、日本は日本なんだ、もう日本は日本の道を歩まなきゃいけない、もうしみじみに思いました。で、今回でもゴンゴルの刑務所の調査で感じたのは、アメリカにおいては日本って考えると全く違う、お金というものが人々の心に持つ影響力、まあ、信じられないぐらい低い、まあ、いうことなんですね。つまり、彼らに聞いてみると、お金がアメリカの社会を引き継ぐって言ったらよく分かってる。つまり、お前ここにいて、もしお金持ちだったら来てると思うんだったら、いや、お金があればすごい弁明したいよと言うから来てる、来なくてないな。つまり、お金を出せばいい医療サービスを受けない。お金を出せばそういうサービスがある。お金が日本のアメリカの社会を支配してるっていうことは十分承知してる。で、自分たちはそのサービスを受けられないということも十分承知している。だから高い金払って、弁護士が取れなくて、それを購入しちゃった。あんな人だったらしかねえなっていうような感じなんです。ところが、そのお金が、社会をお金は支配している。だけど、そのお金は、俺の心は支配していないよということ。この実に二段構えなんですね。金がアメリカの社会を支配して、今みたいにいい医療が金 だけども、他のほど無意味なものはない。この二つ、矛盾しているようだけど、実は矛盾してない。お金ほど大切なものはないというのは、これは怪我したときにいい医療を